高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は2025年新年のご挨拶ということでお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。2025年の新年お正月、皆様どのようにお迎えになったでしょうか。心安らかに新年をお迎えられたのではないかなと思っております。このプログラムも今年いよいよ8年目に突入することになりまして、春あたりに400回記念というのがあるので、今からいろんなとこですね、準備しているところでございます。とはいえですね、この2025年というのはですね、社会的にも、そしてもちろん事業承継の分野においても大きな意味を持つ2025年でございますので、少し社会的なお話からまずはしていきたいと思います。2025年問題というのはですね、マスコミでもいろんなとこでも皆さん目にすると思います。ご存知の通り、いわゆる団塊の世代、第一次ベビーブームの皆さんがですね、全員75歳以上、後期高齢者になられるということで、高齢化社会からですね、超高齢化社会に移行する年だとも言われています。実際の数値で申し上げますと、今年2025年にはですね、この75歳以上の後期高齢者の皆様が2200万人となりまして、人口の約 20%、 5人に1人は75歳以上という人口統計になるわけですね。これを聞きのリスナーの皆さんでも、ベテランの経営者さんもいらっしゃいますので、当てはまる方もいらっしゃるかと思うんですけども、基本的にこれは後継者、後継社長に皆さんを応援するプログラムですので、40代50代30代の方がですね、聞いていただいている方が多いんですけども、そんなにベテランの経営者さんが多いのかというのを改めて感じられると思います。実際私のコンサルティングでもですね、やはり70代、75歳を超えるケースさんっていうのは未だにたくさんいらっしゃいまして、ご相談を受けることも多々あります。ですから、この団塊世代をはじめ、75歳以上の高齢者の経営者だけではなく、70歳以上の経営者さんたくさんいらっしゃいますので、この皆様の事業承継を本当に進めていくということが、その会社を末永く50年100年と続けていく長寿企業に育て上げていく、そういうきっかけの年にしたいなと私は思っています。そこでですね、一般に事業承継の分野に限ってこの2025年問題を少し深掘って考えていきたいと思います。まず最初に考えるべきことはですね、もうこれは本当に王道です。どうやって次の後継者、後継社長を 育ててバトンタッチしていくかという具体的な行動になっていきますね。先ほど申し上げた通り、70歳以上のベテラン経営者に事業承継のご相談を受けることが多々ありますが、ほとんどのそういうベテランの経営者、そして事業承継悩んでいる方は、後継者、後継社長、候補、育てていない。正確に言うと、どう育てていいかわからない。もしくはそもそも指名してない。もしくは候補者がいなくて困ってる。ということが多々あります。で、ここで私がいつも申し上げることはですね、そういう後継者、後継社長候補っていうのはですね、勝手にポッと出てくるわけではない。育つわけではない。なんなら募集してくるわけでもない。育てるしかないんですね。だから一般的に後継者不足とか言われてるのはですね、これも育ててこなかった。これ良い悪いは別です。いろんなことがありました。この10年、20年を考えると、震災があったり、直近ではコロナがあったり、もうちょっと前だとリーマンショックがあったり、いろんな経営危機が皆さん乗り越えてくられて、やっぱり目の前のことに集中する。これはわかります。でも、はたと気づいたときに、後継者を次の社長として育ててきたかというと、それを計画的に行えなかった。というのが、多くの今の事業承継悩んでいる経営者さんの本質だと思います。なので、この2025年、いろんなところで、2025年問題がやります。もう、どの経営者さんも、今がタイミングじゃないとか、もうちょっと後とかではなく、後継者を育てる準備をするということです。私は声を大にして、今まで以上に、この2025年を準備する、スタートの年というふうに改めて強くお伝えしたいと思います。で、これなぜかというとですね、まあ、事業承継、特に後継者を育てるってですね、正直1年や2年でも難しいものなんですね。会社さんの状況にもありますし、後継者さんの今までの経験とか年齢にもよります。一般的に全く何も経験がない後継者さんが異業種から入ってきたらですね、私いつも言ってます。30歳で入ってきたら10年、40歳までしっかり現場から、経理から、リーダーとして、そして経営者として、2年から3年、経験を積んでいかなきゃならないわけです。なので、2025年、ですね、ぜひ、そういう、育成するスタートの年にしていただきたいと思います。会社によっては、さっき言ったように、30歳ぐらいの若い、後継者さんであれば10年かけてもいいですし、40歳であればですね、もっと早く、3年ぐらいでやらないといけないと思います。で、その時にやっぱりですね、大切なことは、やっぱり、後継者さんが経営者の視点で考えるために何をしなきゃいけないか。やっぱり、いわゆる経営としての知識をしっかり学ばせなきゃいけない。事業をより良くする。当然、売上を上げるということもありますし、財務キャッシュ量ですね、効率化が上がって資金を残すということも必要です。そして、人を育てるということも大切です。そして何より、これから5年、10年を考えると、次の新たな、チャレンジをしなきゃいけない。それが、新しいビジネスモデルなのか、新製品なのか、顧客を増やすのか、そして何より、社内的にはデジタル化必須ですね。こういうチャレンジを、今の経営者さんがですね、積極的に、できない、いや、むしろやろうと思ってできない理由を探している、というふうに、もし、少しでも、心当たりがあるんであれば、ぜひそれを進めていただきたい。で、それができない場合は、後継者さんにそれを任せる。まあ、特に DX とか。そういうのは得意ですので、ぜひデジタル化は進めていただきたいと思いますね。そして、社内にどうしても、後継者、後継社長候補がいないという場合は、これはもう、まずは従業員ですね。従業員さんに渡すということも考えられますし。そして M&A というのも、これはもうここ数年ずっと言われています。そしてこの M&A がですね、今まで割と大きな企業さん、対象にしてましたけれども、本当に中小企業、売上で言ったら、数億円から1億円切ったあたりでも、いわゆるスモール M&A ということで、活発になってきます。まあ、こういうのもしっかり考えるっ ということは必要だと言えますね。このスモール M&A に関しては、私も春頃に協調ではあるんですけど本を出す予定にしてますので、スモール M&A をする経営者さんがどういうふうに取り組むことによって、その後ですね、その会社が末永くうまくいくか、その会社の良さを保ちつつどうやって生き残っていくか、成長するかということをですね、やっぱりしっかり伝えたいなと思います。売って買って終わりでは、これは事業承継とは私の中ではいません。私は専門家として、M&A が起こった後、その後の企業さんがやっぱりより良くなるっていうのはですね、これが一番目指すとこですね。コンサルとしても中小企業診断しても目指すとこなので、そこにやっぱり関わる一つのきっかけとして、スモール M&A っていうのがかかってきたいですね。まあ、実際うまくいってない事例が多いので、ぜひ私の関わる、もしくは私のメンバーですね、事業承継コーチの皆さんもたくさんいるので、その皆さん関わったものは、スモール M&A の後、その企業さんが良くなるというのを実施していきたいと思っています。まあそういう状況の中ですね、じゃあ我々、私、どのようにしていくかっていうのを少し最後にお話したいと思うんですけど、次世代経営協会といたしましては、昨年に引き続き、毎月例会を開催して、多くの皆さんにご参加いただいて、これは後継者、後継社長だけではなく、経営者さんも、そして専門家さんも、まずは我々を知っていただいて、参加いただくということで、門戸を多く広げて、どなたでも参加できる、オブザーブでですね、参加できる形にしています。そして会員になっていただくには、後継者、後継社長の方、もしくはそういうご経験のある方、っていうふうに限定してますので、その会員になった皆さんにはですね、その会員向けの専門のサポートっていうのをやってます。私が個別にコンサルティングお話を聞くっていうのはもちろん会員サービスでついてますし、昨年も力を入れてましたけど、まあハラスメントとかですね、従業員のメンタルとか、職場環境を強化するっていうのをですね、産業医の先生とですね、協力してやってますので、これも通常よりも会員価格で、皆さんに、やっぱりその人材をいかに定着して、長く働いていただいて、そしてさらに成長を促すかっていう、この人材不足の世の中ですね、人を減らさないというのはですね、めちゃくちゃ重要な課題に、この2025年になっています。後期高齢者が増える、ベテランが増えるということは逆に少子化で、若手がどんどん減ってきます。今までのように、とりあえず募集したら若手が来るという世の中じゃないというのはもう皆さんご存知の通り。ということは、まず何するかということは、今の後継者、後継社長の方、今いる10人、30人、50人、100人を、まずは減らさない。減らしたらまた人募集しないといけないですからね。減らさない。そのためのいくつかの施策っていうのがですね、2025年よりたくさん必要になってきます。それの一環として、まあ、職場環境であったり、ハラスメントであったり、メンタルであったりっていうところをですね、そういうところはやはり一つ、産業医の先生と協力して、皆さんの会員の皆さんに提供していきたいなと思っています。あとはですね、こう前向きな、新事業であったり、新サービスっていうのをですね、まあ、例会の中、もしくは会員の皆さんとですね、一緒に考える。これに関してはですね、やはりいろんなヒントを、異業種からもらうっていうのはですね、まあ、私もそうですけど、一番のビジネスヒントになりますね。なのでそういうのも例会で続けていきたいなと思っています。この9割が揉める社長交代の音声配信プログラムも今年も続けてまいりますので、ぜひお聞きいただければと思います。そしていろんな方にインタビューをさせていただきますし、最新の情報もお伝えしたいと思うので、毎週ですね、私も頑張っていきますので、皆さんもぜひ楽しみに聞いていただければなと思っております。はい、それでは今回は2025年新年のご挨拶ということでお話をさせていただきました。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。